ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。この時期、感染症予防のために家の中で親子で過ごす時間が多くなって、親御さんがイライラすることが多くなっていると聞きます。そこで今日は、これまでのインタビューの未公開スペシャルとして、子どもと良い人間関係を築くためのヒントをお伝えします。まずは松山市内で学習塾を経営している新妻照美さんです。選択理論的なその子どもとの関わり方を実践なさってみて、改めていかがですか？
はい、今までであれば宿題をしてこない生徒に対して、なんでできなかったの、どうしてできなかったのっていう責める言葉を使っていたんですけれども、はい、今学んだ今は、次はできるよね、信じてるよ、応援してるからねというスタンスで見守ることにしたんですね、はい、それだけではなくって、まあ、例えば宿題をしてこなかったんだけれども、他に褒めどころがないかなっていうことで、子供をよく観察するようになったんです。
あ、素敵ですね、
はい、うん、学習面だけではなくって、例えば落とし物によく気づいてくれる子だなと思ったり、あるいは私がちょっと、まあ、指導に夢中になっていて気づかなかったりすると、先生、誰やら君のお母さん来てますよって教えてくれたり、そういうことがいろんな子どもたちがあるんですね。そういうことが、そこに気づいて、ありがとうね、よく気づくねっていう褒め言葉に変えていくようにしました。はいはい、
大人って子供に対して良くなってほしい、成長してほしいがために、その改めてほしい、できてないことを指摘してしまいがちなんだけれども、そうではなくって、良いところを見るために観察するってすごく素敵ですね。
そうですね、観察しないと見えないですもんね。
ですよね、
うん、
でそういう意識で見るわけですよね、うん、でそれによってまた変わっていたり、新妻さん自身が気づかれた変化みたいなものも終わりなんですよね。
はい、もともと私あまりこう人に対して頑張れっていう言葉って使わないんですが、頑張るよりも楽しんでねっていう思いの方が強いんですけれども、学んでからはよりそういう思いが強くなって、例えば生徒に対しても学ぶことが楽しいと思ってもらいたいので、まあ、頑張れという声かけではなく、できるよ、やれるよとか、大丈夫だからって、はい、呪文かけて、できるできる、私はできるって言ってみてっていう風に声かけをするようにしているんですね。
はい、これって伺っていると、もちろん指導者 としても真似をしたいなと思うんですけど、親御さんもね、ぜひ知っていただいて真似していただきたい言葉ですね。
そうですよね、お家でもやっぱりお母さんに信頼されていると思うと、子どもさんはやっぱり親のその思いに応えたいって思ってくれるんじゃないかなと思うんですよね。
頑張れって言わなくても頑張ってるし、頑張れるんですよね、
うんうん、そうなんですよ信じましょう。
はい、
選択理論を学んで、まあ、こういろんなことを続けているうちに、暴れていた子も落ち着いて集中してできるようになりましたし、それだけではなくって、教室全体にそのいいプラスの効果が波及しているので、みんながこうそれぞれ落ち着いて集中して学習ができているっていう、こうね、すがすがしい感じなんですよ。
伺っていると、その空気が変わったっていうことは、おそらく学習効果、
はい、
子どもたちの成績も伸びてるんじゃないかなって気がするんですが。
そうなんです、おっしゃる通りで、あれ、前と全然違う、よくできるねと思うんですが、それはよくよく考えてみたら、私の捉え方、声のかけ方が違っていた、見る目が違っていたので、今まではそういう力を発揮できなかったんじゃないかなというふうに思いますね。
素晴らしいですね。人間関係が良くなったら学習成績も良くなるんですね。
そうなんですよ。
これって選択論で実は言われていることでもあるんですよね、
はい、
選択論を実践しているアメリカの学校では、成績も良くなっているっていう結果、効果が明確に現れてますからね、実証されてますからね、
はい、やっぱり大人に認めてもらえることって、子どもの自己肯定感、揺るぎない自己肯定感を育むと思うんですね。やっぱりその土台がないと、何かをこう一生懸命やるっていう力は出てこないと思うんですよ。
学習塾経営の中で、それが見事に実践されているっていう話ですね。
そうですね、感覚として今掴んできているっていう気がしています。
はい、 松山市の公文式副音寺教室で指導者をなさっている新妻照美さんでした。続いては元公立小中学校養護教諭で愛媛選択理論研究会共同代表の井上千代先生です。
親に言われたことをしない子どもでも自分が決めたことは守ることが多いと思うんですね、
はい、
それを一度で守れなくても子どもを信頼してきっとできるようになるよねって頭で描いていると良い兆候が目に入ってきます、
はい、
それをぜひ口にしたいものです。浮かんだプラスは口にする。昨日よりできてるねとか、さすがだねとか、反対にほらね約束していたのにできてないを言わないと。
わー、これ大事ですよね。ちょっと言いそうになりますよね。
わかります、うん、言いたくなる気持ちは本当にわかるんですが、ほらねという前提には約束を守れない子供を描いているとも言えますよね。
そうか。
そうするとできていない部分のみが目に入ってきやすいです。大人が、まあ、信頼して見守るか疑いながら批判するか大人が試されますよね。
はい、
簡単ではありませんが大人のイメージは子どもに大きな影響を与えるので、まあ、選択論から考えればいい子になってほしければ子どもの良い面を見て見た瞬間に口にしてあげたらいいなと思うんですよ。
そんな子育てができるといいですよね、
はい、私も子育ての早い時期にこれを知りたかったです。
私も同感なんですが、でも今知って今実践するっていうことが大事なんですよね、
はいはい、そうと思います。過去は変えられませんから、今身近な人にそれを実践して、子供に限らず身近な人に実践していきたいと思います。
はい、
今日は身近な人との良い人間関係を築くためのヒントを未公開スペシャルとしてお伝えしました。ゲストは松山市の公文式副音寺教室で指導者をなさっている新妻照美さんと愛媛選択理論研究会共同代表の井上千代先生でした。